礼拝へのお招きを心から感謝いたします。皆さんと一緒に礼拝ができることを嬉しく思います。新年にあたり今年の在り方を聖書から考えましょう。三育の全寮制の学校、中学から大学までですね、ベスパーと呼ばれる金曜日の夜の集会があります。これは歴史ありますよ。おそらく100年以上続いてます。私の想像ではですね、ベスパー英語ですから、宣教師が日本にやってきて、そしてベスパーをしたんだと思います。これがずっと引き継がれていると思います。さてベスパーは安息日学校や礼拝とは違った変化ある集会です。三育関町教会の青年たちが金曜日の夜ベスパーを持っているわけですね。6時20分から賛美、聖書研究、祈りの組、食事となっています。何人集まると思います？15人前後、ほとんど大学生。趣味やスポーツに集まっているのではなくて、祈り、賛美し、聖書を学ぼう、これに集まっているわけですから、素晴らしいですね。コロナによってできなくなりました。では今はどうしているか、 LINE ですよ。さてですね、その LINE の役員から、川越先生、先生の好きな聖句を紹介してください、その聖句のエピソードなども書いてくださいと言われてですね、私は A4 2枚書いて、送ったわけですね。そうするとそのベスパーでですね、続きが聞きたいというリクエストが出たそうです。でそれでですね、続きが聞きたいというリクエストが多ければ、それで説教を作りましょうとでリクエストがありましたので、今日の説教はそれでできたんです。私の好きな聖句、振り返ってみますと好きな聖句は私変わってますよ。中学1年で先生になったわけです。で高校大学とこうなってきますからね、人生経験、信仰経験、まあそのようなことによって好きな聖句が変わるということは、これはもう当然あり得るわけですね。それでは今私はどの聖句が好きなのか、それが今日です。開けてください。マルコの11章24節、マルコによる福音書11章24節。だから言っておく、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい、そうすればその通りになる。これはイエス様の約束ですよ。もう素晴らしい約束ですね。この聖句を覚えたのは中学生の時です。中学ですから口語訳聖書を使っている時ね。口語訳ではこうなっています。そこであなた方に言うが、何でも祈り求めることはすでに叶えられたと信じなさい、そうすればその通りになるであろう。まだ祈りの答えを見ていないのにすでに叶えられたと信じる、それは僕にはできない。中学生でそう思いました。高校になったらどうか、僕にはできない。進学部になりました、僕にはできない。あなたいかがですか？祈りの答えを見ていないのにすでに叶えられたと信じられますか？ジョージ・ミューラーの信仰はすごいです。聖書の中に聖霊の賜物と言われる教えがありますね。知識、知恵の言葉、癒し、予言、異言、霊を見分けるとかありますけど、あの中に信仰というのがあるんです。これは特別な信仰を言うのであってですね、あなた仏教ですか、私キリスト教を信仰しています、そういうレベルのことではないんです。不可能を可能と信じる、そのような、信仰です。それをジョージ・ミューラーはいただいていたんですね。彼は1805年にイギリスで生まれました。彼が若い時にコレラが大流行したんです。コロナではありません、コレラが大流行したんです。親が死んだ孤児がたく さんいたんですよ。でそれでね、信仰者の彼はですね、このなんて言いますか、孤児を納得しなくてはならないと思って神様にこう祈ったんです。神様、孤児たちを何とかしたいので孤児院を作るお金をください。どうなったでしょう。どんどん入ってきたんですよ。どんどん。で、孤児院一つ作りました。で、彼はね、孤児院を作るお金をくださいと祈ったので、お金は集まった。孤児院はできた。孤児がいないわけです。で、それでね、これがいっぱいになるように孤児をくださいと祈ったんです。どうなったでしょう。じゃんじゃん来た。来すぎたんですよ。到底収容できないわけです。あなただったらどうしますか。彼はね、神様、もう一つ個人を作るお金をください。どうなったでしょう。また入ってきたんです。そのようにして、一つ、二つ、三つ、四つ、五つの個人作ったんです。なんと、その収容人数。2000名ですよ。本当に彼は信仰の人ですね。彼はですね、それを運営するのに、献金してください。献品してください。一切言わない。絶対言わないんです。もうあそこだけですね。神様に、助けてください。助けてください。そうすると先ほどのように、もう次々に道が開かれていくわけですね。さて、私はジョージ・ミューラーにはそれはできても、つまりね、祈りの答えを見ていないのにすでに叶えられたと信じる、ジョージ・ミューラーにはできても自分にはできないと長い間思っておりました。ところが今から33年前、日にちまで覚えてます。1988年3月1日、神様、この聖句、今日から信じますとなったのです。私の信仰は、あの日からある部分が変えられました。1988年3月1日、何があったんでしょうか。朝、ディボーションをするわけです。で、その日の聖書通読はこうだったんですよ。マルコの11章の前後だったわけですね。牧師の中にはですね、1年に聖書を3回読むという人もいます。2回読むという人もいます。で、私は1回でいいと思っておりますから、もうとにかく1年に1回読むと。で、これはですね、平日3章、安息日5章読みますと1年で全部読めます。平日3章、安息日5章、1週間23章ですよ。23章23章ずっと読んでいきますとね、1年で全部読めるわけです。さてですね、マルコの11の24読んだわけでしょ。で、聖書通読終わった。じゃあ次、その時はですね、エレン・G・ホワイトのキリストへの道を読みました。これ昔のキリストへの道、これ持ってる人は本当に少ないと思いますけど、昔のですね、この文庫本の、さて、ここの103ページにこう書いてあるんです。私どもの天の父は溢れるばかり祝福を私どもに与えたいと待っておいでになります。もう一回言いますよ。私どもの天の父は溢れるばかり祝福を私どもに与えたいと待っておいでになります。私たちの天の父はこのような神様なんですね。もう溢れるばかり祝福をもう与えたい、待ってるっていうわけです。じゃ、それでこの言葉がジーンときました。私たちの神様はこういう神様か。はい、お子様お持ちの方々、子供に祝福を与えたいと待ってますか。私はちょっとそこまで言ってないですね。まあ時々はありますけれどもね。でも我らの神様、もう祝福与えたいってね、待っておいでになるというわけです。さて、次のページ、104ページにこうあったんです。 神は限りない愛をもって人類を御心にかけ、いつでも私どもが求めたり思ったりする以上に与えようとしておいでになるのに、誘惑にさらされている哀れな力なき人間が格別祈ることにも努めず、信仰の薄き様を見て天使たちは一体どう思うことでしょう。私たちはね、求めたり思ったりする以上に神様はしておられるって言うんです。ところが肝心の人間が格別祈ることもしない、信仰薄き様を見て、もう天使はそれ見てどう思うでしょうかと書いてあるんですね。すごい教えですね。さて、このキリストへの道の言葉2つでですね、神様、あなたはそのような神様ですか、素晴らしい神様です、感謝いたします、ありがとうございますと、祈ったんですね。さて、聖書通読でしょ、エレン・G・ホワイトの証の海、読むでしょ。その後ですね、自分の体験を思い出したんです。自分の体験というのはですね、札幌にいる時でした。長男は広島産育学院の学生でしたので、普段家にいません。次男が小学校の 5,6 年の時です。で、私は次男と約束はした覚えはないんですけども、してしまったようになってしまったんです。もう彼はね、お父さん約束してくれたっていうふうに思っているわけですね。どういう約束か、泊まりがけで出たならば帰りにお土産買ってくると。札幌でしょ、小樽、旭川、全部日帰り、土産なし。ところが函館、釧路、東京となりますと、これは全部泊まりがけになるわけですね。そうすると土産ありになるわけです。さてですね、何を土産に買ってくるか、これが極めて川越勝る式。よそのお父さんはこんなことあまりしません。でも私は何度もしました。さて、私が買ってくる土産というのは本か道具工具なんです。まあ、本はわかりますね。道具工具とは何なのか、プラスマイナスドライバー、ペンチ、ニッパー、レンチ、ハンマー、ノコギリ、もうこんなものですね。そしてね、これは今も役立つ、将来も役立つと言ってあげるわけですよ。おもちゃは 1,2 ヶ月喜ぶかもしれません。で、数年経ってですね、引っ越しの時にはもううんざりして、そんな処分するってことあるわけでしょ。ところが道具は違います。大人になってもそれは役に立つわけですね。東京の教区で、理事会があり、それに北海道の牧師として参加しておりました。羽田発夕方の5時頃の飛行機に乗りますと、札幌の家には8時半頃着くわけですね。さて、理事会終わって羽田に行くまでに道具は買えませんよ。もう彼は楽しみにして待っていた。で、それでね、申し訳ないと、東京で時間がなかった、明日は札幌で買うから、あ、そう、いいよと子供は言っておりました。ところがですね、これを私が続けると、やがて彼は私を信用しなくなるでしょう。お父さん約束破らない、また忘れた、もう奥さん、お父さんは信用できない、こうなると思いますので、どうしようか考えました。なんと2週間か10日前に札幌で買うんです。それを倉庫に隠しておくわけですよ。さてですね、8時半になりますと彼は考えるわけですよ。今日はお父さん忘れないだろうか、今日は大丈夫だろうか、今日は本かな、道具かな、道具だったら何だろうと考えるわけですね。さて、東京から戻った私は玄関スーッと通過してですね、そして倉庫に入ります。倉庫に隠してあったその道具をですね、カバンの中に入れてですね、そして、家に帰ります。普段私が、教会の用事や、伝道終わってですね、家に帰りますね。次男は玄関に、息子には、あ、息子ではない、迎えには出ません。ところが 私が東京に行きますと玄関にサッとやってくるんです。もう足音聞こえますからね。8時半の足音がカツカツカツ、あ、お父さんだと。で玄関に来ます。お父さんお帰りなさい。もうニコニコですよ。はい、お土産はとは言いませんけれども、もう全身はそう言ってるわけですよね。でカバンを開けてですね、はい、お土産、これは今も役立つ、将来も役立つってこう渡したわけですね。お父さんどうもありがとう。ありゃこりゃ札幌だ。放送紙に住所が書いてありますので、お父さん東京行ったはずなのに、あれこれは札幌だ。こういうことが、ありました。私はですね、東京に行く前に絶対渡さないですよ。行く前に渡さないです。お土産は一番いい時に渡すわけです。それは帰ってきた時ですよ。で彼がですね、お父さん今日忘れないかな、今日は大丈夫かなって考えるわけですよ。そして今日は何だろう、答えは2週間か10日前に出てるんです。彼は知りません。でもね、親は前もって準備しているわけです。そして一番ふさわしい時にそれを出すわけですね。マルコ 11-24 何を教えていますか。何でも祈り求めることはすでに叶えられたと信じなさい、そうすればその通りになるであろう。人間の自分でさえ子供にそういうことをしているわけですよ。先に準備して一番ふさわしい時に出す。人間の自分でさえこれ子供にやってるんだから、天の神様が子供である私にこうしてくださると、これ教えているわけですよ。でそれでですね、聖書通読、キリストの道、自分の体験、それら3つがミックスになってですね、神様今日からこの御言葉信じますとなったのです。私たちの神様素晴らしいですね。昨年の10月24日信仰で山を移せるかという説教を山陰関町でいたしました。まあ、口語訳で読みますけども、こう書いてあるわけですね。からし種一粒ほどの信仰があるなら、この山に向かってここからあそこに移れと言えば移るであろう。マタイ 17-20。 最後が口語訳、移るであろうってなってるんですね。最後がなんとなくはっきりしないんですよ。移りますってなればわかるんですよね。移るであろう。さて聖書翻訳の学問がどんどん進んで、口語訳でであろうと訳したところは、言語ギリシャ語の文法ではこれは断定に訳した方がいいということが分かって、口語訳より後から出てきた聖書はですね、これは断定に訳してあるんです。で先ほどの、11-24 もそうですよね。求道者に聖書研究をするときにですね、私たちは成功を示して聖書研究しないと、これは聖書研究にならないですね。私はこう思います、私はこう信じています、それは私であってですね、聖書研究にならないで、ですからこの教理この聖句がこう教えてますよと、この教理この聖句がこう教えてますよ、つまり御言葉によって私たちは、解き明かしをしなくてはならないわけです。さて私たちが聖書研究をするときに使う聖句であろうが実に多いんです。ちょっと例を言いましょうか。祈りは聞かれる、求めよそうすれば与えられるであろう、探せそうすれば見出すであろう、門を叩けそうすれば開けてもらえるであろう。また7章ここに3つであろうが出てくるわけですね。キリスト再臨の時に信じて眠った人の復活がある、これを教えている、まあ、代表的な聖句はこれは、テサロニケ第1の4章ですよね。私たちが信じているようにイエスが死んで復活されたからには、同様に神はイエスにあって眠っている人々をもイエスと一緒に導き出してくださるであろう。 それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。さて、再臨の前兆を聖書研究するとき、もうほとんどの牧師はですね、マタイの24章を必ず使うわけですね。まあ、ここにまた出てくるわけです。多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がキリストだと言って多くの人たちを惑わすであろう。また戦争と戦争の噂とを聞くであろう。またあちこちに飢饉が起こり、また地震があるであろう。まあ、このようにね、聖書研究をするときにもうであろうが実に、多い。これが私は非常に気になったんですね。さて、この後川越まさるはどうするでしょう。三育関町の教会の人は知ってますよ。もう先生が何するかもうすぐ分かるわけですね。私はであろうが聖書に一体どれだけ出てくるのか全部調べようと思いました。年の初め聖書通読創世記の一章からですね、であろうが出てきたら、また出てきたら、また出てきたら、旧新約全部調べました。ですから私家に帰りますとですね、であろうがどこにあるか全部わかるんです。さて、記録した紙がですね、見当たらないんですよ。いくら探してもそれが出てこない。引っ越しを重ねるうちに分からなくなったんです。処分はしませんので今の家のどこかにあるんですよ。で、それでですね、説教のためにじゃあマタイだけ調べてみよう、であろうであろう、マタイだけずっと調べていました。どれくらいあるでしょう。 2,30 箇所ですか、 4,50 ですか、100回以上ですか。149回。もし見落としがありますと150回以上ね、マタイにあるわけです。ということは新約聖書で何百あるということはもうすぐ想像できるわけですね。聖書は新約だけではない、旧約にもあります。もうここがおそらく聖書の中で一番多いだろう。レビ記の26章、であろうであろうであろうであろうって、ね、いっぱい、書いてありますよ。あのであろうは口語訳以後の聖書は断定に訳してあります。それがギリシャ語の文法に忠実な訳であるからです。さて、信じて祈ったら全て聞かれるというわけではありません。人間は自己中心ですから、自己中心の願いをして聞かれたらどんどん自己中心のことを言いますよ。ある人がこう祈ったらどうなりますかね。神様、健康な体にしてください。もうこれは何も問題ないですよ。あのなでしこジャパンの選手のような健康な体にしてください。神様、生まれる子供を美人にしてください。男の子だったらイケメンにしてください。神様、生活にはお金が必要です。神様、お金持ちにしてください。信じます。神様、あの大嫌いなあの人が癌になって死にますように。信じます。神様、今度の日曜日テニスの試合があります。強力なライバルが病気になって試合に来れないようにしてください。信じます。ちょっと極端な例にしましたけれども、こういう自己中心の祈りが信じて祈ったら全部聞かれたらどうなります。もう世の中めちゃくちゃになるわけですよね。祈りは神様の御心に沿った祈りは聞かれるんです。全て聞かれるんです。これは間違いありません。私たちが祈っても聞かれないのは自己中心の祈りをしているから聞かれないということがあるのではないでしょうか。自己中心でなくても神様の御心に沿っていないから聞かれないということがあるのではないでしょうか。私に天国行きが許されましたら聖書に登場する人物で会って話したいという人がいっぱいいます。もうアダムから始まってですね、で並んでもらったらずっともう長い行列ができますよ。さて、私が会ってあの人には話を聞きたい、その一人はね、マタイの8章に出てくる百人隊長、百卒長ですよ。マタイ8章、13節、 マタイによる福音書8章13節。そして100人隊長に言われた。帰りなさい。あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時、しもべの病気は癒された。あなたが信じた通りになるようにと言われたんです。こうなりますと、何をどのように信じるかというのは非常に重要ですね。祈りの人ジョージ・ミューラーはこのようなことを言っています。彼はね、人に、お金ください、助けてくださいって、彼は、こういうこと絶対しなかったんですけどね、こういうことを言っています。大富豪にお金の援助を求めるとき、50円100円くださいと言ったら失礼でしょう。天の神様は大富豪よりもっともっともっと持っておられる力あるお方です。ですから失礼に当たらないように大きく求めるのです。まあ信仰の人は言うことも違いますね。小さなものを求めたら失礼だってわけですよ。だから失礼に当たらないように大きく求めるというわけですね。さてあなたは何を求め、何をどのように信じているでしょうか。あの百人隊長はイエス様に信じた通りになるようにと言われたんです。どうなりましたか。しもべが癒されたと書いてあるわけですね。彼が信じていたということは、マタイの8章13節見ましょう。8章の8節です。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。もう言葉だけで結構ですと。お忙しいあなたがわざわざうちまで来てくださる必要ありませんと。言葉だけで聞くことです。それはしもべは癒されるってわけです。なぜ彼はそういうことを言ったか。彼は経験から言ったわけです。この前に書いてありますけどね。100人部下がいるわけです。行け!行きますよ、部下ですから。来い!来ますよ。しもべ、この場合は奴隷ですけど、これをせよ!と言ったら、するってわけです。自分のようなものが言葉を出せば、周りがそれに従うんですから、あなたが言葉を出せば病気なんか治ってしまいますよという信仰がここで表されているわけですね。彼は信じた通りになるようにと言われてそのようになったわけですね。信じた通りになんです。5信じていたら5まで、6や7は聞かれません。10信じる人がいたら10まで、13や15にはなりません。信じた通りになんです。こうなりますと何をどう信じるかは重要ですね。この新しい2021年、今年は何があるか誰も分かりません。いつも言いますように、問題のない人生は考えられません。もう誰でも問題を抱えています。信仰を持っていてもこの罪ある世の中では問題を抱えるんです。これはもう御国に行くまでも仕方がないですね。私たちの神様は祝福を与えようと待っておいでになる神様です。そのような神様なんですから、今年は信じて祈りましょうよ。私たちがですね、祈っても答えられないのは、私たちがいろいろ祈ってその後で主がですね、信じた通りになるように、信じて祈ってなければ何も聞かれないですよ。信じた通りになるようにですからね。あなたは信じてはいなかったってことになってしまいます。今年は信じて祈りましょうよ。お願いだけする祈り、お願いだけする信仰から、信じて祈る信仰に変えられたら、もうあなたの生活は変わりますよ。イエス様のこの約束を信じて、今年は信じて祈りましょう。